私はあの学食とか社員食堂とかというまあそういう類の食堂が割と好きなんですけれども、これあのいつからいつ頃からそういう人生が始まったのかといいますと、私大体3つぐらいからなんですね。まあ物心ついた時って言いますか、まあ3歳ぐらいの時、すでに私の住まい住んでたところには学食がございまして、なぜかというと私学校の中に住んでたんですよ。東京の小平というところに、まあ国土建設学院というのが、まあ、ちょっと前までありまして、今は、その測量士だとかを養成する研修センターに今変わっていると思いますけども、そこが昔日本測量専門学校という、日本で最初の測量士を育てる専門学校、これうちの親父が作ったんですけども、でその中に住んでおりましたんで、で学生さん向けの食堂がありまして、でそこはあのコックさんお一人で、であと、まあ、お手伝いのパートさんみたいなのが何人か、奥さんが、頭に三角巾をつけてこう下ごしらえとかしてるっていうのは、そういう、まあ、あのイメージ、それが残っておりましてね。で私はそのコックさんの、まあ、料理長といいますかね、その食堂長といいますか、そのおじさんのお嬢ちゃんがいましてね、私より一つ下ぐらいだったと思いますけどもね、でいつもいるんですよ。でいつも私遊んでましてね、でその子がね、まあたまげるほど俊敏なんです。何ができるか、ね、スズメを捕まえるんです。これがね、特になんかこう網とか罠とかそういうのを使うんじゃなくて、スーッとこう近づいてってシャッて取るっていうあのすごい本当にその技だったんですけど、でスズメを捕まえて、でそれをどうするかというと、お父ちゃんスズメ捕まえたよって言って、その料理長に持っていくわけですよ。おこのスズメはいいねと。でそれがまあスズメが大体 2、3匹、2、3羽集まりまして、でそれが1時間ほど時を隔てますと美味しい釜飯になるんですね。これが炊きたての、これがねたまらんのですよもう今までね出会ったね、どの釜飯よりもうまいモーストバリアブル釜飯、それはスズメの釜飯だったわけです。ということで、釜飯の話からお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 G スタジオから、本日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は榎田新右衛門と、そして先週は木田上優子さんがお休みだったんで、木田優がいなくて本当に番組が楽に進行できますよね、と笑っていたこの人です。
言ってないですよはい、もう毎日元気に健康佐川生活前島です。
どうぞ。
エグです。
そして FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるのは多分この人です。
はい、前島くん
そうそうです。そう、全く記憶にございません、本当に。も
でも番組の中でもいろいろ言ってたと思いますので、多分あのお聞きになってると思いますよ。
聞いてるわけないじゃないですか
。もう本当にね、恐ろしい。今日はどんな嵐が吹き荒れるのか分かりません。でもね、本当にその釜飯がね、本当にうまかったですね。で、まあ、そのおじさん、ともかくあの料理の腕も良かったっていうのは記憶しております。だから、その人が作った料理の、その味と香りっていうのは完全に私記憶してましたね。でそれを同じものを作れって言われてもスズメの肉がないんで、はい、作りようがないんですけどでスズメもねまたねその頃その武蔵野のまあその言ってみれば隣のトトロみたいな場所でしたから、小平も、はい、本当周りに田園地帯が広がっていて、だからこういろんなねそのまあ稲作米なんかも作ってますから、あちこちで、だからもう丸々と太ったね
米のね、美味しいエキスもジューッとね、
いいスズメがね取れたんですよ。これは本当にもうだから未だにあのスズメを見るとね可愛いなと思うのと、 嘘だなっていうちょっとこう思ったりするわけです、
ね、今日あの柳田さんの佐川急便の朝食行って、はい、なんか味噌汁飲んで、はい、おふくろの味やと。
ああうちのね母ちゃんの作る味噌汁ってまずかったんですよ。いつもね濃くてね、はい、もうねもうなんでこんな濃くすんだろうなとか思ったらそれが再現されてたんで、はい、懐かしいなと思っただけで大あの私はどちらかというともうちょい薄い方が私はあの自分の味としてはあの薄い方が好きですけどまあただ懐かしいと思ったということですね。
はい、なんか涙流しながら食べてたん
でね。全く涙流しておりませんけどもね。ということで、お便りご紹介してまいりましょう、はい、こちらは三重県四日市市からいただきました38歳ザ自宅ガードマンラジオネームムラッチ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
FMC の皆さんこにゃにゃちは突然ですが学校の種類皆さんはいくつ挙げられますか。まあ、幼稚園は学校でも保育園は学校では違うと、
うん、そうですね。
あるいは大学と大学校は別物だとかいろいろネタはつきませんが今回は高等専門学校略して高専をピックアップします。はい、高専は学校制度としては戦後しばらくしてから誕生しかつ極めて特異な存在でもあります。学校の頭数も少なく目立たない学校制度の一つでしょう。でもなぜそれを取り上げるかってそれは私ムラッチーもその高専の卒業生だからですよ。あ、そうなんですね。法令上5年間ないし6年間を一貫教育する学校でその性質上カリキュラムはいっぱいいっぱいに詰め込まれており専門書と実習とレポート提出で学生を散々いたぶることに定評があります。また考えながら走れを体現している学校でとりあえず記録しろいずれ理解できるという無茶ぶりを学生に等しく強要します。私といえば終始スーパー劣等生の一人でした。学生生活は楽しいことばかりだったといえば嘘になりますが確かにあの学校にも青春の轍と砂鉄は存在していたのです。ところで榎木田さんをはじめ FMC の皆さんの周辺には高専出身者はいらっしゃいますかということで、うん、前島君のは高専じゃないもんね。
高科高校か
、はい、ですね。まあ、あの FMC の、まあ、OB といいますか、はい、あの熊本電波高専出身で、あのまあ、あのなんすか、あのソフトウェアの世界でそれなりにあのなんだあのソニーのプレステの、
あ、いいですね、
はい、プレステ2の、心臓部の CPU の設計に関わったやつが実はおりまして、はい、あの深夜快速今金曜日に再放送やってますアナログ工場委員会の、パーソナリティ、立花幸恵の旦那の、変なやつ江守というのがそれなんですけど、はい、これは熊本高専出身 でそれと私のおじ、あの金貸しをやっていた、はい、あのおじは、仙台の電波高専です。でなんか相当いい成績で出てその後太陽漁業マルハに入りましてそれで何ですか、捕鯨母船に乗って、通信士をやってたんだけれどなんだか知らないけど金貸しの世界に入ってしまい何は金融道な、人生を歩むことになったというのがまあ私のおじいですけど、ね、だから周りには結構その高専出身者とか知り合いで高専 OB とかっていうのは結構いますし FMC でいろいろ番組に出てくれた人の中にも電波高専の学生だったっていうその当時出演してくれた女の子とか、うん、結構いたですよ。だから割と私は高専っていうのは身近な方かもしれないです。
まあね、高専とか、まあ、その専門高等学校っていうのは、うん、あの予算がですね、うん、あの普通科の学校と比べまして、うん、明らかにあの多いんですね。
あ
で先生の数もほぼ 2倍ぐらい違うと、
あ
2倍以上いるという中で、うん、やっぱりあのこの大阪だったりとかっていうのは、うん、そこを、まあ、よく思わないね、
うん、
あのそういう勢力が、はい、あの数をもう大多数を占めてますから、
はい、
あの
大阪 IS の会が、
まあまあ IS の会がですね、はい、だからあのどんどん減らそうという動きに、ね、なっていますよね。
でもやっぱね、あのやっぱ教育というものはね、はい、どうしたってやっぱコストがかかるものですよ、はい、でそこをこう削り出すと日本なんて国はもう要するに人的資源しかない国が、はい、そこに力を入れなくなったらもう終わりですからね。 だからもう考え方改めてもらわないと困るんですけど、で、ね、でも高等専門学校高専っていうのは、
はい、
ほとんど全部か知らないけど、はい、ほとんど国立じゃないの？県立とかってあるの？都道府県立とかって、もしくは私立ってあるの？
私立も聞いたことないですね。
聞いたことないよね、はい、だってほらその電波光線とか、はい、その割と国立でしょ、ほとんど
ですかね、
ええ、国立ってことになってるのか、今その独立行政法人っていう形になってるのかとか、はい、まあ国立大学も今ないじゃないですか。
そうですね。
だからそれと同じようなことになってるのか、はい、エグさんの知り合いとかにはいませんか、高専出身者。
昔の同僚でいましたね。
ああ、
設計やってましたけど。
ああ、何の設計をですか。
はかり作る会社だったんで。
ああ、はい、なるほど。それメカの、
メカ電気系だったような気がします。
ということは、まあ、でも電波光線とは限らないよね、それはね。
いろいろありますからね、まあ、同じ学校でもいろんなコースがありますから。
はいはい、はい、木野由子さんは周りに高専出身者とか何かいますか、そういうの。
いや、ないですね。
ああ、あなた自身は高専出身じゃないわけですね。
はい
はい、そう知ってて聞いたんですけど、
まあ、平上さんの場合は、はい、まあ、そういう学校を含め、はい、まあ、ありとあらゆるものをね、破壊を続けていたということで。
ああ、破壊神なんですね、
はい、だから、はい、熊本には何も残っていないと。
あ、はい、今も熊本は焼け野ヶ原である。
そうです、そうです、
はい、ということだそうです。平上子さん。
いや、私高専がようわからんです。
高等専門学校だよ。だから高校と短大が大体一緒になってるよね。
そうですね、はい、
だから5年間っていうのはそういうこと。
高校と短大、
ええ、
はい、
だから普通に中学卒業して入るじゃないですか。だから高専1年生は高校1年生だよ、
はい、
高専2年生は高校2年生で、高専3年生は高校の3年生、はい、で高専の4年生はまあ言っても大学1年生
だから、でも大学の資格は取れないっていうあれなんですけど、うんうん、だから、はい、どうだったら専門学校と一緒になったのかなと。
まあだから高等専門学校だもんね、
はい、
だからいわゆる専修学校の専門学校とはちょっと違うんだけど、うん、まあそういうちょっと特異な存在であるってことは。
デメリットとかないんですか。
デメリット、
もう一回つまずいたら大体やっぱり専門的なあれなんで、普通高校とかそういうの比べるとやっぱり後戻りができにくしにくいというか、もうやっぱり自分に合ってればね、もうそのままエスカレーター式にね、バンバン行けると思うんですけど。
ただあれ大学に編入はできるでしょ。
編入はできてもでしょ。
何人か俺の知り合いはやっぱりその、はい、さっき言った変なやつ江守は、
はい、
あれですよ、熊本電波高専を卒業した後に、
はい、
豊橋の、
はい、
なんか大学があるんだよ、技術系の。そこに確か編入して、はい、でそのまんまなんか就職していったと。
あ、その全部走り切れるんやったらいいんですけど、じゃなくて途中で1年生2年生の時にこうつまずいた時に。
そうだろうね、
はい、まあ、もしくは4年生の時につまずくとか。
ああ、それも潰しが効かなくな
る、効かなくなるということになるんで
注意していただきたいですね、はい。まあその変なやつ江森はなんか寮に入ってましたね。どっぷりと学校生活に使ってましたね。で、あとやっぱ勉強はしてましたよ、相当。
いや、それは勉強せんのだってついていかない、ついていけないでしょ。
勉強してたし、なんかしょっちゅう仲間と一緒に、
はい、
咳止めのブロン液を湯煎にかけて、はい、それを缶にして焼酎に入れて飲んでましたね。で、当時のブロン液ってやばいですからね。エンドルフィンかなんか入ってるでしょ。エンドルフィンじゃねえ、なんだっけ、いわゆる覚醒剤の成分が入ってたんで。
榎田さんもそれはもう、
僕はブロンより一気飲みしたことありますよ。本当に何ともなんなかったですけどね。はい、
視覚症状ないみたいです、
はい、今は入ってないそうです。だから効かないんだよね。続いてのお便りは秋田県大仙市、47歳自営業、ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
素晴らしく壮大なテーマのお便りをいただいてます、はい、9万年前の、
はい、
阿蘇カルデラ大噴火も経験なさった吉良雄師匠ですから。
違う中ね、
わずか7300年前の機械カルデラ噴火など昨日のことのように鮮明にご記憶とことと存じます。7300年前というと縄文時代、
はい、
海を越えて火砕流が鹿児島の薩摩半島や大隅半島を襲い、 火山灰は遠く東北地方にまで降り積もりました。この機械カルデラの地中深くに巨大なマグマだまりがあり、いつ巨大噴火を起こしても不思議ではないという記事をネットで読みました。江ノ島師匠の解説と、そして義太夫師匠には7300年前の思い出話をお願いいたします。キラさん、もう7000、9万年前から熊本にいたんですかね。
情報操作はいかんですか。
これすごいですね。だから9万年前の
聞いちゃいない。
阿蘇4噴火ですから、これ9万年前というのはね、阿蘇4噴火っていうのは、はい、世界で2番目にでかい噴火なんですよ。記録での分かってる、はい、その ものすごい噴火だ、はい、それを経験したというね。
そうですね。
そしてそしてこの機械カルデラの、はい、噴火、はい、7300年前、はい、もう南九州の縄文人を、うん、みんな焼き殺したと言われているそして一部高いところのこう馬以外にガードされてたところの人たちが多分残ったんですよ、はい、そこの時、はい、残った人たちが伝説となって、はい、それが日本の神話になってるんですよ。僕は絶対天孫降臨の伝説ってのはこの7300年前の機械カルデラのこの噴火が元でっていう風になってる、私はそう信じておるんですけどね。でその時にやっぱあれですよね、だから木田口さんはあれですよ、だから高千穂にいたんじゃないですかね。天の岩戸の近くで実はね、踊ったのはひとしたら木田口さんだったかもしれないですね。これは
なんか物語、
いやもう本当素晴らしいものですね。さあ茶番はそこまでにしてですね、はい、まあ真面目な話で、はい、機械カルデラやばいですよ。
そうですか。
で、あそこは神戸大学がやってるんですよ、調査を。で神戸大学が船をあそこ持ってますから、はい、でこの機械カルデラっていうのはどっかっていうと天草じゃない、鹿児島の、はい、ね、薩摩半島と大隅半島ありますけど、はい、でそこから南の方にずっと伸ばしていきますね、はい、だからちょっと海の真ん中ですよ。で、奄美大島、種子島がありますね、はい、種子島があって屋久島がありますよね。で屋久島から北西に矢印を、はい、それで種子島から西に矢印を、はい、ぐーっと線を引っ張っていって交わったあたり、はい、そこにあるのが機械カルデラです。でそこに、薩摩、硫黄島、硫黄島、薩摩硫黄島っていう、はい、ね、激戦の硫黄島、硫黄島ってあるでしょ、ね、はい、あれとは違いますけど、はい、がありまして、はい、この薩摩硫黄、今も噴火してます。で、あと竹島っていう島もあるんですよ。はい、竹島ってあっちの、
問題になって
る。もろ日本の領土の鹿児島にある竹島です。で、島が3つあるんですよ。
どっちもね、日本の領土ですからね。
まあまあな島が3つありまして、はい、ここ三島村っていうんです。はい、三島でその隣に豊島村ってあるんですけど、でその三島村のその薩摩硫黄島の、はい、そのまあ噴火が激しいところ、はい、この薩摩硫黄島は何かというと、この機械カルデラのへり、いわゆる外輪山の一つなんです。だから機械カルデラなんですよ、まさにこれが。でそれが今も吹いてるんです、はい、でその地中奥深くをその神戸大学がその相当お金を使って、はい、で調査を相当時間かけてやったんですよ。そうすると中にマグマだまりのでっかいのがあることが分かって、こいつがもしですよ、なんか やる気になって、はい、うーんって出てきたら、はい、この7300年前のものに匹敵する、もしくはそれ以上の噴火が起きます。
まあでも柳田さんじゃなくて平浦さんからしたら、はい、そのマグマは全部カレーのルーと一緒で、はい、米に食べる、はい、米にかけて食べると思うんで、
耐えられてしまうと、はい、じゃあ安心だね。
はい、安心です、はい、
ということなんですけど、はい、まあもうちょっとこうアカデミックな話をしておきたいと思いますけど、はい、海の底にも地面があるわけです、はい、海底というね、はい、で海からこう突き出ている陸地があるわけですよ、はい、まあそれは島であり、
でね、
大陸であり、ね、このね、海の底にある地面と、はい、海から顔を出している地面は同じでしょうか、はい、成分が。
成分は違うんじゃないですか。
そう、例えば何が違う。
いや、知らないです
、はい、これはっきり分かってるんですよ、はい、海の底にあるのは、 にある岩盤は、おおむね玄武岩でできてるんですよ。玄武岩という性質が硬くて黒くてこうちょっと重たい石ですね。で、地上に一段海上からこう突き出ている陸地、いわゆる陸地は安山岩なんですよ。で、当然その陸地に火山がありますよね。まあ、阿蘇山やら笠倉島やら何やらってありますよね。そこからあの噴出するいろんな火山の、その火山灰やら溶岩やらはほとんど安山岩なんですよ。だから陸地からは安山岩ができるんですよ。なるほど、あの安山岩で陸地ができるんだなと、ただちょっと不思議だと思いませんか。最初から陸地があったんだろうかっていう。
まあそうですね、本格化なんかなかったら。
だからこれ、あの鶏が先か卵が先かとよく言われるんですよ、これが最近になって分かってきたんですよ。そう、なぜかというと海底火山ってあるでしょ、海底火山は玄武岩出すんですよ。
ほう、
でところが、そのまさに今テーマになってるのは、西之島なんですよ。
ほう、
で西之島っていうちっちゃな島がもともとあって、でそこが今から50年ほど前に噴火を始めたんですよ。でその時にその島、小島の横にもうちょっと陸地ができて、それで西之島新島というのができたんですよ。これは私が小学生の時です。だから私が 毎月愛読しておりました成分堂新興社、発行の子供の科学、これの表紙がもう西之島でしたね。未だに持ってます。でそれが、大変な話題になったんだけど、いつしか噴火が鎮静化し、そしてそのできた陸地も海に洗い流されてなくなっちまったんですよ。でそして西之島っていうのは記憶のどっかに消えていったんです、ところがそれが今から10年ぐらい前からまたその噴火が始まって、でそれが今回どうせまた前の噴火と変わんねえだろと、まあ、陸地がちょっとできたとしてもすぐにまた洗い流されて終わりだねと思っていた、なぜかっていうと、そのまあ言ってみればその火山の組成としての最初にその吹き出したものが玄武岩なのか安山岩なのかとか、これはテーマになって変わってくるんですよ。それがね、変化してきたんですよ。だからそれはまた火山学者が一生懸命、まあ、海の底をさらってそこに落ちてるスコリアっていうんですけど、その火山から出てきた噴出物を集めてそれが何なのかって調べまくって、それでついに海底から安山岩が出てくるってことが分かったわけですよ。でそれによってこれは陸地がそうやって作られてきたんだってことがなんとなく解明されつつあって、でじゃあそこで何が起きてるかというと、西之島は大陸になる可能性がある。
これでそれが全部日本の領土になる。
日本の、もともと日本の領土だから、
だからあのどんどん増えていって
増えていく可能性ありますね。
それも、あの日本がもう中国を超える大陸になるっていう。
いやだから、ね、ハワイぐらいにはなんじゃねえかって言われて、まあ、あの言われてますよすでに。だからでそういう今地球上で変化が起きてきて、この何千年かっていうか何万年か新しいそういう陸地を作るほどの火山活動ってなかったんですよ。それが始まったんですよ。ということは、あの地学的平和って言ってたんですけど、今平和じゃなくなったと、いよいよいろんなことが起きますよっていう。
これもしですよ、あの西之島がアホみたいに大きくなって、あのまあ、日本の領土ですよね。
もちろんです。
でそれがですね、あのだんだんでかくなって、例えば、あのアメリカの領土まで突っ込んでいったらどっちの領土になるんですかね。
いや、まあ、そこまで行ったらあの太平洋横断しちゃいますからね。それは多分ないと思いますけどね。少なくとも途中に公海が、公の海があるから、それはどんどん広がってきますよ。日本の領海として広がってきます
よ。ですね。
そうすればもう、あの、さてさ、今、日本の領海ってですね、その、あの、その範囲で言えば、日本って世界で5位ぐらいでしょ？
そうですね。
で、だから、実は小国でも何でもないんだよ、日本って。実はでかい国なんだけど、それがさらにでかくなると。そうですね。いうことで、大変に、あの、喜ばしいことが起きてるわけです。
平和的に領土を広げれると。血の流れない。
ただ、あの、それが、あの、やばい噴火の仕方をすると、あの、多くの地、あの、マイク中心ですよね。多くの、あの、命が奪われる可能性が当然あるわけで。まあ、このね、7300年前のこの、機械カルデラの噴火の時は、まあ、それと同じものがもし今起きたとすれば、大体1億人ぐらいの命が奪われる可能性がございます。 大変なことにな
る。キラウヤさんがあのカレーのルーとして食べるのが先か。
だからそうそう、先にあのそのあの機械カルデラにストローをダーンって突っ込んで、それでチューって吸うか。吸えますよね。
吸えませんよ。
という、まあそういう、そういうことです。ですから、まあこれでも機械カルデラのその下のマグマだまりはもうほぼほぼあの解明されてきたので、はい、こいつが火を吹く可能性は否定できません。それと、同じような場所はアメリカにもありまして、はい、イエローストーンって言うんですけど、
あれ爆発したらすごいだろうらしいですね。
であれはあのいわゆるスーパープルーム噴火というやつになるので、はい、通常のマグマ噴火じゃないんですよね。マントルテイルの下のとこからポコッとこう、はい、あの湯だまりのようなものがボコーッと上がってくるんですよ、はい、それがあのでっかいキノコっていうことでスーパープルームって言うんですけど、それがドカーンと上がってくると、はい、それはちょっと人類 の, あ の, その存亡に関わるえらいことになるわけ で, で、ねはい、まあでもイエローストーンではその前兆がどうも
らしいです、ね、
出ているとか、はい、あとそれとは関係ないけれども北朝鮮とそして中国の国境にあります、はい、ペクト山という白頭山というですね、中国名長白山というんですけど、はい、これもやばいと言われて、でただ世界で最も危険と言われている場所が1個ありまして、はい、一番やばい火山は日本の、はい、
富士山ですか。
違います。硫黄島です。
硫黄島
があの危険度ナンバーワンって言われてます。なぜかというと硫黄島って、はい、この、 あの戦争が終わって70年経つわけですけど、はい、あの地面の隆起が尋常じゃないのよ。あのだから戦争が終わった頃に海岸だったところが、はい、今高さ70メートルの断崖になってます。1年間に1メーターずつ上がっていったん
ですね。
なので海岸で激戦がありましたので、はい、いろんな船が沈没してるわけですよ、はい、沈没してたやつはみんな地上に出てきちゃってる。それなぜかっていうと地下にあるマグマがどんどんどんどん俺たちマグマ出たいよ出たいよって上からこう上へ上へとこう押してるわけですよ、はい、だから地面が押されていって隆起してるわけですよね。ということはあそこの下にものすげえエネルギーが今溜まっていると、はい、で実際あの硫黄島にはすり鉢山っていう山がありまして、そこであの、はい、噴火が行われてるんですけれど、だからガス抜きしてんだけど、はい、それでも上がってくるってことはもういずれだから大変ですよ。だからあそこは今あの、ね、住民がいませんから、
はい、
あそこにいるのは自衛隊の人と海上保安庁と気象庁の人しかいないんですよね。で、時々バイト募集やってて、はい、この間バイト募集してたんだよ。
ああ行けばよかったですね。
行きたかったらそこの中であの売店であの働く人いませんかって言うんで、であれそれに応募すると、はい、あの海上自衛隊の、はい、あの US2 に乗って、
はい、
それでその硫黄島まで行けるわけ。で働けるわけですよ。
いいですね。
でその海岸でちょっとでも穴掘ればすぐに温泉がもう湧いて出てくるし、はあ、もう危険な生物も山ほどいるし、はあ、ゴロゴロあの遺骨も転がってるとか恐ろしいと。
あれじゃないですか、ね、キアウヤさんと一緒に行かないと危ないじゃないですか。
ああそうですね、
はい、
硫黄島にも必要な、
まあ、あクマぐらいやったら軽くあれじゃないですか、小指で勝てるじゃないですか。
ああ、あのオソなんとかっていうあのヒグマをやってたのはキラウヤさんだと思いますよね、はい。今日ずいぶんいじるね前島くん。
そんなことないです、そんなことないです。でもキャベさんいじったことなんて一回もないです。
撤退。
いや、いじりまくってる。
そんなね、良くないですね。
先週いじれなかったんで、あの今日はね、なんかいじりたかったみたいですね。
パクパクしてますね。
そんなことございません。
寂しかったんですよ。
そんなことございません。
そんなことございますね。ここ否定する。
一旦 CM に来まして、お便りを続けていきたいと思います。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや、無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、 自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
世界のファッション、タマキン。